第二サムエル記の、14章の、5節501ページになります。14章の5節拝読いたします。501ページです。それで王は彼女に言った。一体どうしたのか。彼女は答えた。実はこの私はやもめで、私の夫は亡くなりました。それから、マルコの10章の46節から終わりまで81ページになります。81ページのマルコの10章の46節からお読みします。彼らはエリコに来た。イエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出られると、手前のこのバルテマイという盲人の小敷が道端に座っていた。ところがナザレのイエスだと聞くと、ダビデのこのイエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めた。そこで彼を黙らせようと大勢でたしなめたが、彼はますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び立てた。するとイエスは立ち上がって、あの人を呼んできなさいと言われた。そこで彼らはその盲人を呼び、心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたをお呼びになっていると言った。すると盲人は上着を脱ぎ捨て、すぐ立ち上がってイエスのところに来た。そこでイエスはさらにこう言われた。私に何をしてほしいのか。すると盲人は言った。先生、目が見えるようになることです。するとイエスは彼に言われた。さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったのです。するとすぐさま彼は見えるようになり、イエスの行かれるところについて行った。今日の証は福井雪見姉妹です。よろしくお願いします。
本当に涼しい日本に帰れまして、向けて37度だったんですけど、今週中おそらく40度になりそうですね。けどもまあ週会長いつももちろん冷えてるし、まあ今回非常にまあ良かったのは、まあインドからまあ中山家族見えたんですけども、やっぱりバンコクはいいねと彼女は言われたんです。まあ昔はバンコクに住んでいて、まあ子供の死を通してまあ非常に悩むようになっただけじゃなくて、まあイエス様も信じ救われたんです。まあ今回彼女のご出身もインドから見えまして、そしてまあはっきりやっぱりイエス様を信じイエス様に従いたいと言われたから、本当にもう姉妹は嬉しくて嬉しくてしょうがなかったのです。まあ主は生きておられるのです。生きておられます。まあ今日の題名は、まあ、今読みました箇所の中で、まあ、2箇所あるんですね。まあ、王様は言った。一体どうしたのか。まあ、一体どうしたのか、あるいはバテマイに言われたイエス様の言葉、何をしてほしいの、願いなさい。あるいは薬棚である聖書という題名もつけることができるなのではないかと思います。まあ、イエス様ご自身が願っておられます。まあ、願いなさい。まあ、何も欲しくなければもちろん何ももらえません。それを考えるとすごいチャンスなのではないでしょうか。何欲しいの、願いなさい。頼まないと損します。もちろん救われませんし持ち得られません。ですから聖書の中でよくあなたの願った通りになる確証されています。まあ、王の王であらる主イエス様は今日も私たちの前に立っておられ、次のように尋ねておられます。一体どうしたのか、あなたは私に何をしてもらいたいなのでしょうかと。主イエス様とはもちろんある夜病気を癒すことができるお方であり、イエス様はある夜災いを よくするお方であり、言うまでもなくイエス様はあらゆる罪を許すことができるお方です。私たちはみんな時々、あまり調子が良くないと、感じる時があります。その時ある薬によって良くなることがあります。薬とは病気を治すためか、あるいは予防するためのものです。健康でないものは病気だと感じます。霊的に健全でないものは惨めに感じます。多くの人は肉体的には健康ですけど、魂はどう失っています。どのような薬が役に立つなのでしょうか。聖書はいわば全ての可能な手段が使えるようになっている、薬棚のようなものです。今日ちょっとだけ、この薬棚を見て、詩編の37編という、宝箱を見てみたいと思います。その中から私たちはいろいろな薬や病人を、7つに分けて見てみることにしたいと思います。第1の病人は悪を行う者の繁栄に戸惑っています。第2の病人は全ての要求に応じることができるか心配です。第3の病人は意気消沈し打ちのめされ我慢できないのです。第4の病人は憤慨し腹を立て神経質で執念深いです。第5の病人は自分が救われているかどうかについての病的な不安で満ちています。第6の病人は主の導きについて動揺しています。そして第7の病人は絶望の淵にいます。私たちはここで中小の病気と関わりを持っていることは明らかです。コロナの病気は非常に伝染しやすく、それゆえに注意は必要です。私たちはどこへ行っても肉体的には良さそうに見えますが、内側は本当に病んでいる、そういう病人に至るところで出会います。私たちは主の御心の中に豊かに満たされた薬棚を持っていることは何という素晴らしいことでありましょうか。その中に入っている薬はどれも悪い副作用を持っていません。どの薬も完全に無料です。どの薬も治すためだけではなく予防のためにも非常に推薦されます。もしかするとあなたは第一の病人かもしれない。あなたは悪を行う者が栄えることに戸惑っているかもしれない。最初の瓶から良い用座をお取りください。37編の1節2節、悪を行う者に対して腹を立てるな、不正を行う者に対して妬みを起こすな。彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだ。ダビデは悪を行う者がうまくいっているのを見たとき戸惑い、全く混乱してしまいました。自分のことだけしか考えず、自己中心的な人が成功しているように見えることはいつも 私たちが経験するところです。彼らは主に対する愛を少しも持たず、その上主を否定し、主の皆を汚しています。それにもかかわらず、すべてはうまくいっているように見えるのです。嘘をつく者は自分の目標を達しているように見えます。欺くは豊かになっているように見えます。暴力を行う者は自らを貫徹しているように見えます。生きる誠の主なる神を否定し、悪に悪を重ねる国民がいつも勝利を収めています。革命家たちが力を奪い取っています。罪なく人間が抑圧され、自由を奪われています。こういうことについて多くの疑問が、次から次へと現れてきますが、誰もこれに満足のいくような答えを与えてくれません。多くの人はどうしてよいかわからず、全く戸惑ってしまう。主の御言葉の薬は、次のように言ってますね。まず一節二節もう一回読みます。悪を行う者に対して腹を立てるな、不正を行う者に対して妬みを起こすな。彼らは草のようにたちまち地上へ、青草のように枯れるのだ。七節、ただしばらくの間だけで悪者はいなくなる。あなたが彼のいところを調べても、彼はそこにはいないだろう。十三節、主は彼を笑われる、彼の日が迫っているのをご覧になるから。三十五節、私は悪者の横暴を見た、彼は覆い茂る野生の木のようにはびこっていた。だが彼は過ぎ去った。見よ、彼はもういない。私は彼を探し求めたが見つからなかった。主の御言葉をしてあなたに語らしむよ。主の御言葉は癒さいを思っています。主の御言葉を通してあなたは突然いろいろな事柄を別の光の中に見ることができます。あなたは生きる誠の主なる神がすべてのものの上に立っているのを知るようになります。主は決して手から手綱を離せない。イエス様はお許しになること、またなぜそれをお許しになるのかをもちろんご存知です。主の時に主はすべてを明らかにしてくださいます。あなたが腹を立て、人々が妬みを起こす場合、あなたは内面的に別の態度を取ることを突然覚えるでしょう。あなたは神なく、望みなく、恐ろしい永遠に向かっているすべての人を気の毒に思うでしょう。悪を行う者の時は定められています。見せかけの幸せは間もなくダメになります。第一の病人は、悪を行う者は悪を行う者の繁栄に戸惑っています。第二の病人は、すべての要求に応じることができな、できるか心配です。収入は下がってしまうように見え、すべてがどうなってしまうなのかわからない。その時、二番目の瓶からもう一つの分を取り出してください。神の御言葉は次のように言っています。詩編の37編の3節。主に信頼して善を行い、地に住み誠実を怪しない。主のご命令は非常に健康を促進してくれます。 主に信頼しなさい。目に見えるものに支配されないように支配しなさい。まあ、生きる誠の神は私たちの生計を配慮しているくださることは素晴らしいなのではないでしょうか。ちょっと旧約聖書から一箇所読みます。列王記上の中7章562ページになります。